7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam、 こんばんは、 こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。12月22日土曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて特に問題をお送りいたします。それでは最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアは PT インドネシアアサハンアルミニウムによると、正式に PT フリーポートインドネシアの過半数株主になりました。大統領はモルデカ宮殿での記者会館で、この所有権はインドネシア国民の繁栄のためだけに使われると強調しました。カンタルブリタ・ラディオナショナルによると、大統領はペテ・イナルムがペテ・フリーポート・インドネシアの株の 51.23% の購入を完成したと署名しました。さらに、障害となっていた環境および制限書に関連するすべての問題が解決され合意されました。税金、ロイヤルティ収入も確実に増加します。パプアの人々も様々な利益の分け前を得ることができます。それでは次のニュースです。ナトナ統合軍事部隊は少し前にインドネシア国軍司令官であるハディ・チャヒアントによって発足しました。このユニットは特に公共で脅威に対する抑止力を提供できると期待されています。ナトゥナ統合インドネシア国軍部隊の発足もまた国軍本部の様々な軍地の軍隊の何世代にもわたる国軍の役員を含む計画の連続性を削減化したものです。統合国家陸軍ユニットの開発は次の戦闘計画の開発段階に応じて他の戦闘的な島でも継続される予定です。将来的には統合国軍部隊は間もなく結成される地域防衛合同司令部の一部となる予定です。それでは次のニュースです。ミャンマーで開催された第19回アセアン大学大会で、ビンタン・ヘルランガ・ノル・チャヒョ、マランス・クリッツ大学スポーツ科学学部の学生が3位を獲得し、男子55組手空手と男子チーム組手選手権で金メダルを獲得しました。東南アジア全域の学生のレベルでこのスポーツイベントは17のスポーツと競います。参加者は金メダル587、銀メダル587、そして銅メダル723からなる合計1897のメダルを競争しました。アジアン加盟国から2078人の運動選手、コーチ、マネージャーが参加したこのスポーツ 活動は12月10日から19日にかけてミャンマーのナイピータオシティにあるスポーツコンプレックスインドアスタジアムのウナテイクビルで行われました。インドネシアの学生選手が44個の金メダル、39個の銀メダル、そして30個の銅メダルを獲得しました。メダル獲得によるとインドネシアは2番目にランクされました。それでは最後のニュースです。大統領は2018年12月22日の母の日の記念日に、国の団結と多様性を維持するの母親の役割を思い出しました。大統領は2018年12月22日土曜日に発表された特別ビデオで、インドネシア中の母親と女性のために母の日をお伝えします。愛国心を喚起し、女性と正義のために奮闘してきた素晴らしい母親と女性たちに感謝するように、このビデオが作られました。同じ日に大統領は南スラワシ州を訪問しました。マカサル市では大統領が2018年の村落社会開発数とエンパワーマン正規評価イベントに参加しました。マカサル市に加えて12月23日日曜日に大統領がパロポシとタナトガジャクを訪問する予定です。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
インドネシアだよりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはバンカーブリトゥンのスガイリアから来ました。バンカーブリトゥンの地方政府は、政府から地域社会へ、そして地域社会から政府への両方向に肯定的な双方向の情報を提供することを期待して、インドネシアのラジオスガイリアが実施したブキラヤン村の村のラジオ番組を支援します。バンカの副市長シャブディンは、受け取った情報の概念は人々の態度や考えよりよく変えることができる情報であるべきだと提案しました。地方政府は地域社会における円滑な情報の流れを真剣に認めます。そのため、さまざまなプログラムが実施されています。その一つは、社会情報グループに合わせた村のラジオプログラムを通じて情報へのアクセスを開くことです。次のお便りは、西ジャワのブルワカルタから来ました。タジュググデチロドン、他の名はマスジッブサルチロドンは、ブルワカルタ市の新しいアイコンになりました。マスジッタジュグデチロドンの管理人デディムリアディによると、この場所の名前はモスクの名前として選ばれた理由は、国民の文化を表すためです。これもナドラトゥルウラマの聖職者を記念するためにです。モスクの中には西ジャワの伝統的な掘り込みがたくさんあります。この掘り込みはグヌンジャティチルボンからの木から作られています。そしてモスクの周りには9つのベッドがあって、それはお祈りの時間の時に流しています。このモスクは2階で4000人の信者で使用されることができます。このサイズでマスジッブサルチロドンはプルワカルタの一番大きいモスクになりました。最後のお便りは、北マルクのテルナテから来ました。テルナテ市の政府は、テルナテ市の誕生を記念するために タヤナテハーモニー2018年パレードを行いました。ブルハン・アブドゥラハマン市長によると、昔からタヤナテには様々な民族、宗教、そして文化を持つ人々はいつも仲良くて平和で暮らしています。そして昔からもタヤナテにはサガニ村、マカサル村、ファラジャワ村のような村の名前を持っています。これはここの人々の平和な共存を表しています。このパレードは市役所から始めて、そしてアヤム教会に続いて、イブスリアグンのお寺と、そして最後にクダトンクスルタナンテルナテに終わります。今パレードはテルナテの平和な共存を表すために行われるだけではなく、これも観光客を増加するために行います。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日はシャリフディン・プラウィラ・ナガラは西スマトラでインドネシアの緊急政府を占領したから始めます。インドネシアの緊急政府は1548年12月22日から1548年12月19日にインドネシアの初代大統領と副大統領スカルノとムハマド・ハッタはオランダに追放されました。しかしその前に彼らは緊急会議を行い、シャリフディン・プラウィラナガラがインドネシアの緊急政府を先導になることを決めました。次は12月22日は母の日として祝われています。この日はインドネシアの初代大統領スカルノに決定されました。1959年の大統領命令316号で、彼は12月22日を母の日にしました。なぜなら、1928年12月22日は、ジョクジャカルタで初めてインドネシア女性会議が行われたからです。その日は、インドネシアの女性は初めて集合して、祖国の独立のために戦いとして知られています。最後は12月22日はインドネシア陸軍女性団体の日として祝われています。12月22日は女性軍隊の誕生を記念するために陸軍女性団体の日にされました。彼女たちの使命は我慢、忍耐力、精度、母性が必要な任務をこなすために成立されました。12月22日を陸軍女性団体の日にする憲法は1560年12月21日に承認されましたが、実際に母の日と同じ日に祝われます。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は大統領は東ジャワの4つのトランスジャワ高速道路を開きましたということについてのニュースをお伝えします。インドネシア大統領ジョコウィドドとその妻イリアナ・ジョコウィドドは12月20日に東ジャワで4つのトランスジャワ高速道路を開きました。開会式は東ジャワ州ジョンバンセッシュのバンダル交換の前のガウィからウィラガン地区と カルト・ソノからモジョカルト地区の間の境界で、キロメーター671に集中されました。大統領が発足した4つの高速道路は 37.9m の長さのガウィからカトソの高速道路区間 0.9km に沿った4番からモジョカルト高速道路区間 13km のゲンポールからパスルワンまでの高速道路のパスルワンからガーティまでの区間、そして65km のスラバヤからゲンポールまでの高速道路、そして最後に 60.3km のゲンポールからポロンまでの高速道路です。大統領は東ジャワ州と中部ジャワ州で高速道路が開通すると、ジャカルタとスラバヤはすでにつながってあり、車で通行することができると述べました。大統領はこの高速道路の建設を改良し、ジャカルタとスラバヤを結ぶことによって、それが地域社会に様々な利益をもたらすことができると期待されています。接続性を促進することに加えて、それは地域社会にとっての代替パスでもあります。それだけではなく、高速道路の完成は特に工業団地や経済特区にとって経済にも影響を及ぼすことが予想されます。大統領によると、高速道路とこれらの地域の投稿は非常に必要です。2018年末のジャカルタとスラバヤ高速道路の接続はインドネシアの交通の新しい歴史です。大統領によると、パスルワンでマラッカからグラッティまでをつながられます。そして今ジャカルタからスラバヤにつながっています。これは間違いなくインドネシアの交通歴史に初めてのことです。大統領はこの高速道路の建設によって、物の移動、物量、そして人々の移動がより早く、より簡単に、そしてより安くなることを望んでいます。さらに大統領はまた、この高速道路を工業団地、経済特区、観光地と統合することを望んでいます。観光地との関係では、大統領は特に観光地がこの高速道路を通り過ぎて発展していくことを望んでいます。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パサウナインドネシアです。今日は東カリマンタン州のビラビラ半島についてご紹介します。東カリマンタン州の東クタイ地区のサンダラン県のマヌバル村の向かいに位置するビラビラ半島は非常に美しい観光可能性を持っています。水中のエキゾチックな背景が非常に魅力的です。そこにたどり着くためには注意して頑張らなければなりませんが、到着した後、あなたの長い旅はこの場所の美しさを見て頑張る価値があると感じるでしょう。なぜなら海が美しいだけではなく、ビラビラ半島には綺麗なビーチと白い砂を持っています。島周辺のビーチの波はそれほど多くないので、水泳や海水の新鮮さを楽しむのに適しています。 ビラビラ半島を訪問するにはまずはクニャムカンドックに行かなければなりません。観光者は最大25人を乗って50万ルピアから80万ルピアまで漁師の船を借りることができます。クニャムカンドックからビラビラ半島までの所要時間は約8時間ぐらいです。運が良ければ海を渡るときイルカの群れが泳いでいるのを見ることができます。ビラビラ半島に到着すると観光客は3つの沿岸地帯があります。1つ目は珊瑚礁ゾーンです。2つ目は岩の崖のゾーンです。3つ目は藻類が豊かなビーチゾーンです。藻類が多いゾーンは小魚、サメの子供、アカエイの子供がたくさんいるので泳ぐのは向いていません。そのため藻類ゾーンは釣りの趣味を持っている人たちにしか適しています。しかしシュノークリングが好きな人は珊瑚のゾーンに直接行くことができます。しかしシュノークリングのためにあなたはあなた自身の機器を持ってこなければなりません。なぜならここではシュノークリング機器のレンタルがないからです。リスナーの皆さん、これでパーソナリティの2社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの e スポート、先週は2018年WESG も優勝したことについてです。e スポーツは大規模多人数参加型ゲームの競技のための用語である電子スポーツです。先週は通常そのゲームのプロプレイヤーです。スポーツはスポーツ選手がどれだけ活発に動いているか、汗を発しているかによって判断できるだけではないので e スポーツはスポーツの一つとして含まれます。実際には e スポーツはスポーツの3つの主要な要素である戦略、フィットネス、体調整を満たしていました。 e スポーツは今年初めて公式のスポーツイベントという2018年アジア大会に出場しました。最近インドネシア出身の女性ゲーマー雪うさぎというユーザー名でフェビルイは東南アジア級の2018年世界電子スポーツゲームに優勝しました。彼女は女性ハルストーンゲームのカテゴリーに優勝しました。彼女は2018年11月に全国予選に進出した後、彼女は東南アジア級に進め優勝しました。フェビはシンガポールのウォルスベンを倒した後優勝しました。3位はフィリピンのカラキュで、4位は マレーシアのスークワンでした。この4人は中国に開催する予定の2019年の世界電子スポーツゲームに競争します。彼らは他の地域からの相手にも直面し、250万アメリカドルの賞金を獲得するために競争します。フェビー・ユキウサギ・ドゥイに加えて2019年世界電子スポーツゲームに進出したインドネシアの代表はドタ2のゲームのカテゴリーで4上位に入ったブーム ID チームでした。リスナーの皆さん、これでワンアワーニューを終わります。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手メリーモノをご紹介します。それでは皆さん、まずはメリーモノの曲フリーを聴いてください。
Terlalu lama untuk aku menyadariBetapa kau tak peduli tuh menyakiti Ingin ku melepas segala perasaan Padamu selama ini aku tersiksa Aku mencoba untuk bertahan Tetap setia namun ku tak kuasa Aku mencobaTetap mencinta Namun tak lagi hati ini bisa Don't tell me that I can't be without you I can't be without you No, I'll be free without you I can be whatever I wanna be Now you know this is me It's time for me to be freeI can be whatever I wanna be Now you know this is me
フリーの曲はメリーモノによって2018年末に異なるニュアンスでリリースしました。プロデューサーとしてヌティア・スリア・グミランと一緒に作曲してフリーという曲はメリモノの音楽キャリアに新たな旅を表していました。フリーの曲は愛についての曲ですが、メリモノによってこの曲は誰にも決断を取る勇気を与え、黙って苦しんでいるよりむしろ自分の幸福を優先することもいいことを思い出させました。では皆さん、次の曲はメリモノのバギーラサを聴いてください。
Jika tak kau temukan, ingatlah tak sempurna. aku ikhlas melepaskan.
一瞬でバギラさんの曲は終わりそうに見える恋人関係に感じましたが、実際この曲は彼が恋人を最もよく理解していることを脳読させることについて語っています。この曲は2017年9月にリリースしました。この曲はクリス・パティの作曲であるバダイにメリモノが提案した曲でした。この曲のテーマもメリモノが提案したテーマでした。バギラさんの曲はメリモノのファンから多くの賞賛を得ました。それでは皆さん、最後はメリモノの日曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Yeah. hatiku berhenti menari, terpaku dalam bimbang sunyi. Rasa sedih yang entah batasnya terhanyut aku di sana, dalam telaga hatinya. Saat bersamamu sederhana dan indah, tak dapat ku ungkapkan dengan kata-kata. Perasaan yang ada hilang lebur bersama saat engkau menjelang bahagia.
Ada lupakan semua dari segala luka yang membelenggu. Suatu saat nanti
aku kan bersamamu.
Jika memang ku tercipta untukmu.
Money. berhenti berputar, jiwa hancur berkeping-keping dan tak sanggup untuk berdiri lagi. Aku pikir selama ini ruang hati tertutup sudah tanpa ada yang mampu menyentuh. Tapi ternyata semua berakhir persembunyian hati ini. Meskipun waktu lambat bicara,
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス。ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。